舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。健康づくり課より有本健さん、茅分千佳さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今ねラジオをお聞きの皆さんには見えないんですけれども、この歌に合わせて我々今体操をしておりましてですね、舞鶴元気になっちゃった体操というものがあるそうですね。
はい、あります。
はい、でこのマイホームタウン舞鶴の曲に合わせまして、 NPO 法人健康お助け隊チームファインの皆さんがこう振り付けをねされている動画が、舞鶴すこやかプロジェクトのホームページっていうんですかね、はい、ノートに載ってるんですけれども、それをね参考にしながら今ちょっと踊らせていただいたんですけど、楽しいですね、体を動かすとね。
楽しかったです。久しぶりに体を動かせてとっても今気持ちがよく
肩周りの凝りが今取れた感じがしますね。
あ、よかったです、はい、ということでね、この舞鶴すこやかプロジェクトさんではいろんな健康に関する情報を発信されていまして、 FM 舞鶴も協賛させていただいてるんですけれども、本当にこういう運動系の情報だったりとか、あと健康のレシピ、お食事だったりスイーツだったりのメニューも載ってたりね、本当にいろんな情報が載っておりますので、ぜひぜひご覧いただけたらなというふうに思います。はい、そして今日の本題に移ってまいりますけれども、多分これ皆さんすごく今関心のあることなんじゃないかなと思います。いよいよ舞鶴でも新型コロナウイルスのワクチン接種が始まるよということなんですね。はい、
ちょうど1年ほど前から新型コロナウイルスの感染症のお話がもうずっと続いていまして、皆さんの待ちに待った、予防の一つである予防接種が始まるということで、特に高齢の方はお待ちいただいているのじゃないかなと思います。
はい、このワクチンについて、そしたら茅分さん詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、新型コロナワクチンについては、ファイザー社という会社の方から、2月14日に承認が下りた新型コロナワクチンの予防接種が、今医療従事者の方が一番最初の、開始の対象者ということで、2月の中旬から接種が開始になっています。はい、
そして市民の皆様には順次ということなんですが、まずは、
はい、
65歳以上の皆さんから。
そうですね、はい、高齢者の方が新型コロナにかかられると重症化になりやすいということで、医療従事者の方の次には高齢者の方が、優先順位の高い方ということで、順次ワクチンの供給量に応じてご案内をさせていただくように計画をしているところです。
はい、ということでね、いよいよ始まるという話なんですけれども、この新型コロナウイルスのワクチンについて皆さんに知っておいてほしいことありますでしょうか。
皆さんニュース報道などでよく聞かれているかもしれません。特に皆さんが心配されているのが、今までになかったタイプのワクチンっていうことで、メッセンジャー RNA という言葉も聞かれたかもしれませんが、ちょっと聞き慣れない言葉のワクチンで、これまであったワクチンというのが生ワクチンとか不活化ワクチンということは聞かれたことがあります。いずれも病原性を弱めたものとか、感染力をなくしたタンパク質なんかを体の中に入れることで病気に対する免疫力がついて、次、感染しそうになった時にそれを防いだり、重症化しないように体が守ってくれるというような機能を活用したものが予防接種になるんですけれども、今回の、コロナのワクチンも仕組み的には同じ、なんですけれども、メッセンジャー RNA というウイルスを構成するタンパク質の遺伝情報を体の中に入れることで、ウイルスのタンパク質を作って 予防接種を今までの予防接種を受けた時と同じように免疫機能を働かせることで、コロナワクチンにもし感染したとしても重症しないように免疫機能を高めるというのが今回のワクチンの性質になります。ちょっと説明していても自分自身もうまく説明できないんですけれども、うん、今までなかったものではあるんですけれども、発症を予防したりということで効果が高いと言われていますので、はい、またいろんな情報をもとに接種をご検討いただけたらなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。今ね、このメッセンジャー RNA ワクチンというお話ありましたけれども、これもね、なかなか今まで聞いたことのない言葉なので、ちょっと怖いなとか不安だなって思われている方もいらっしゃるかなと思うんですが、この細胞内に新型コロナウイルスを構成するタンパク質のその設計図を送り込んで、その免疫細胞が新型コロナウイルスの特徴をこう掴んで抗体を作るというものなんですね、
はいはい、
でいざウイルスが入ってきたとしても、そのウイルスが、作用すると、抗体が免疫が働くようなワクチンということで、
はいはい、
ぜひ皆さんに、今まで本当にこの不安な中1年間お過ごしになってきて、ワクチンまだかなというふうに思っていらっしゃった方もいらっしゃったかと思うんですけれども、しっかりね、こういったワクチンの特徴というのをご確認いただきまして、接種するかしないか選んでいただきたいなというふうに思いますね。はい、それではここで1曲お届けしたいんですけれども、まずは茅分さんのリクエストをお伺いいたします。
はい、リクエストさせていただいたのがリサさんのホムラになります。この曲を選んだのは、子供が鬼滅の2人いるんですけれども、鬼滅の刃がとっても好きで、子供たちと一緒に映画館で映画を見たんですけれども、最近ちょっと仕事がコロナワクチンのことで仕事が忙しくて子供との時間が十分持てなかったりするので、あの時の気持ちを思い出せるように今日はぜひ聞きたいと思います。お願いします。
お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットさえまるラジオにて、パソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私、長野由香がお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けしております。本日は健康づくり課より有本さんと茅分さんにお越しいただきまして、新型コロナウイルスのワクチンについてお話をお伺いしております。先ほど茅分さんからこの、ね、ワクチンについてご説明がありましたけれども、やっぱ気になるのがその痛みとか腫れとかいう副反応なんですけれども、こういったものもやはりあり得るんでしょうかね。
そうですね、通常起こる副反応としては、今言われたような痛みとか疲労感とか倦怠感などが出やすいと言われています。で、痛みについてはインフルエンザの予防接種よりも痛みが強いかなっていうようなことも言われていたりします。で、発熱が起こったりすることもよく報道で言われているかと思うんですけれども、その割合としては 10% 程度と言われていますし、もしそういった反応があったとしても1日2日経てば収まりますので、しばらく接種後の反応ということで様子を見ていただいても大丈夫だと言われています。
はい、ありがとうございます。そしてこのもう一つ気になるのが、このワクチンを打ったところで本当にその効くのかとか、そういうことがやっぱり皆さん知りたいところなんじゃないかなと思うんですけれども。
そうですね、有効性についてはすごく高い効果があるということで言われています。コロナワクチンを2回目の接種を打たれてから1週間ほど経過すると、95% の方が発症を予防する効果があるということで言われています。またちょっと持続が どのぐらい続くのかということまではまだ浅いワクチンではあるのでまだ分かっていませんが、接種が進んでいる国ではすごく高い予防効果があるということで言われていますので、そういった効果の方もしっかりと見ていただいて、副反応についてもご理解いただいた上で接種について前向きにご検討いただけたらと思っています。
はい、今ね 95% というふうにおっしゃってましたけども、非常に高い有効性が期待できるということですね。
そうですね、はい、
そして今大事なこと、2回目の接種の1週間後っておっしゃったんですけど、はい、この新型コロナウイルスのワクチンは基本的にそしたら1人当たり2回打つことになるんでしょうか。
そうですね、2回の接種になります。1回目を打たれてから3週間空けていただいて2回目を接種していただく予防接種になります。
なるほどね、こういった予防接種がいよいよ始まるということなんですが、今回は集団での予防接種ということなんですね。ではまずこの舞鶴市の新型コロナワクチンの接種について教えていただけますでしょうか。
はい、舞鶴市の方ではですね、これまで2度にわたっても緊急事態宣言が出されてですね、うん、京都府出されましたので、いち早く安心して皆さんに生活していただきたい、また皆さんの健康を守っていきたいという思いの中で、安全で円滑な接種の実施で市民の皆様の健康を守り、いち早い安心感をというのをスローガンにしまして、はい、今全庁一体となってコロナウイルスのワクチン接種の事業に準備をしているという状況です。
はい、
でですね、今回集団接種で受けていただくんですけど、まずですね、65歳以上の方からご案内をしていきたいと思っています。
はい、
で、医療機関で受けたいという方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、このファイザー社のワクチンがマイナス75度という超低温で管理をしていかないといけないとかですね、そういったこともありまして、今の時点では医療機関での接種の準備が整っていませんので、まずはいち早く多くの人に、接種を受けていただけるようにということで、東舞鶴体育館、あと文化公園体育館、笠診療所、大浦会館、この4つの会場をご用意いたしまして、集団での接種で皆さんに来ていただきたいというふうに思っております。
はい、ということでまずは65歳以上の方からの接種、それも集団接種ということですね。今会場も4つご紹介いただきましたけれども、そしたらお住まいの地域のそういった公共施設で受けていただくということなんでしょうかね。
はい、基本的にはそのようにご案内をさせていただきたいと思っているんですが、今回できるだけ多くの方にできるだけ早く受けていただきたいというあたりとですね、ワクチンが今世界的にも数が限られていますので、いわゆる一人分でも無駄にできないというところもありますので、できるだけ予約を詰めたいというふうに思っているんです。なんでそういった事情もありまして、日時ですね、この日に受けてください、何時に来てくださいというのを指定させていただく、また接種場所についてもちょっと市の方で指定させていただきたいと思っています。皆さんのご都合をお聞きしたい気持ちは重々あるんですけれども、こういったご事情ですのでご理解をいただけたらと思っております。
はい、ではその日にちももう決まっているんでしょうか。
はい、接種の開始時期がですね、まだこれがワクチンの供給状態が決まってから、接種の日時を決めるということになるので、実はまだワクチンの供給状態がはっきりしてない状況なんです。ですのでまだちょっと決まっていなくてですね、当初は4月の初めぐらいから我々できるんじゃないかなと思ってたんですけども、いろいろな報道でも出てますように、ワクチンがなかなか日本に入ってこないという状況が今出てきておりまして、開始がいつ頃になるかというのが今のところちょっと分からず、4月末とか、場合によっては5月になるかもしれないというふうな状況が、今の状況です。
なるほど、ということでね、また具体的な日にちは決まっていないということなんですが、だいたい4月末から5月にかけて65歳以上の方の接種が始まるのではないかなというところですね。こちらそしたらまずお知らせが行くんでしょうかね、お手紙か何かで。
はい、そうですね、今日実はですね、午前中に郵便局の方にですね、65歳以上の方2万6000人の方への通知を郵便局さんにお願いをしてきたところでしてですね、出したところで今ラジオに出させてもらっているという状況ですね。
そうだったんですね、はい、じゃあ間もなく65歳以上の市民の皆様にはその通知が届くということなんですね。
はい、そうですね、明日から来週の前半にかけて皆さんには届くかと思います。
はい、ぜひねそちらご覧いただきまして、返信用の封筒があるかと思い、おはがきがあるかと思いますので、また後ほどお申し込み方法をお伺いしたいと思います。 いろいろこう不安なところね、やっぱり初めてのワクチンなので皆さんいろんな不安もあるかと思うんですけれども、例えば今ね集団接種ということで4カ所場所が指定されましたけれども、施設に入所しておられる方もいますよね。そういう方ってどうしたらいいですか？
はい、高齢者施設とかですね、障害者施設に入所されている方については、施設の方が取りまとめられて、施設での接種になるという今予定にしておりますので、また施設からご案内があるかと思いますので、施設からのご案内をお待ちいただけたらと思います。
なるほど。そしたら入所されている方に関しては施設での接種、職員の方のご案内を待ってということですね。はい、
そうです。
はい、あとは例えば住民票は舞鶴にあるけれども今市外に住んでいるというような高齢者の方ももしかしたらいるかもしれないんですけども、そういう方はどうなんでしょうか？
はい、住民票が市外にある方についても受けていただけます。しかもですね、そのいらっしゃる、実際に住んでいらっしゃる市町村で受けていただける場合がありますので、実際にいらっしゃる市町村の窓口にご相談いただけたらと思います。
なるほど。じゃあ舞鶴に住民票があって、はい、今違うところに住んでる、あるいは住民票が違うところにあるけど今舞鶴に住んでるというような方も、今現在自分が所在している場所の、
はい、
地域で集団接種を受けることができる、はい、ということなんですね。
はいはい、
なのでこのラジオを聞きの舞鶴市内のもしリスナーさんでしたら、
はい、
住民票がちょっと今移せてないんだけどということでも舞鶴市の集団接種の対象になるということなんですね。はい、
ちょっと条件があったりしますので、また相談窓口の方にご相談いただけたらと思います。
はい、ということでね、相談窓口の方も設けておりますので、詳しくはコールセンターも今ご紹介しましょうか。
あ、そうですね。はい、はいはい、舞鶴市新型コロナウイルスワクチン接種の推進本部コールセンターということで、お電話番号の方が 0773-689225 0773-689225 となっております。平日、9時から5時までのご案内をさせていただいております。
はい、ということでね、もしわからないことや不安なことがありましたら先ほどのコールセンターまでお問い合わせいただきたいと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は健康づくり課より有本さんと茅分さんにお越しいただきまして、新型コロナウイルスワクチンについてお話をお伺いしております。先ほどね、集団接種が始まりますということで注意点などお伺いいたしましたけれども、こちらの受け方ですね、今日のね、それこそ午前中に65歳以上の市民の方を対象に案内の申し込み書を送られたということなんですけれども、これがお家に届いた方どうしたらいいでしょうかね。
はい、茶封筒でですね、赤い字でですね、新型コロナウイルスの接種のご案内とお知らせということで書いた茶封筒が届きますので、はい、中身を確認していただいてですね、でまずはですね、おはがきが入っております。はい、おはがき、名前が書いたおはがきが入っておりますので、そこにお電話番号を書くところがありますのと、受けたいという希望にチェック、あとアレルギー反応などについてお伺いしたところがありますので、そこにもチェックを、確認していただいて、あとその他必要なことを書いていただいてポストに投函してください。でポストに投函していただく期限がですね、3月の22日の月曜日というふうになっておりますので、まあ、そこまでにできるだけお早めにご投函していただけたらと思います。
なるほど。今日ね、3月5日なのでもう届いたらすぐぐらいに返信していただかないとね、あっという間に3月は去ると言いますのでね
そうですね、
3月22日の月曜日までにこのおはがきに必要事項をご記入の上、はい、返送していただくということなんですね。
はい、
わ、はい、かりました。で、接種はだいたい4月末から5月ぐらいの予定となっているということですね。
はい、おはがき出していただいた方についてはですね、何月何日にどこで、接種をさせていただきますというの日時のご案内をさせていただくんですけども、まあ、この日時のご案内を出すにはですね、まずワクチンがどれだけ舞鶴市に来るかというのが分かってからになりますので、まあ、おはがきを3月の例えば中頃に出していただいたとしても、ワクチンが例えば4月の末まで入ってこなければ、次の日時のご案内4月の末ぐらいになってしまう可能性があるんです。ですので、ちょっと皆さん大変申し訳ないんですけども、お待ちをいただきたいというようなことになります。
はい、ということでね、あの焦る気持ちも分かりますけれども、そういった供給状況にもよりますので、気長にお待ちいただきたいなというふうに思います。このおはがき出された方には皆さん、その日時のご案内がまた行くということですね。
はい、
はい、そして、どうでしょう、持病のある方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、今回ご案内する65歳以上の方で、何かかかりつけのお医者さんに持病で治療を受けておられる方につきましては、できましたら、事前にかかりつけの先生に接種をしても良いお体の状態かどうかということをご確認いただいた上で、あのお越しいただけたらと思いますので、そのあたりは皆さんにお願いしたいです。
接種当日にですね、あのかかりつけの先生の、あのご確認がないということになった場合に、接種をお断りをさせてもらうことがありますので、まあ、必ずあの事前にあのかかりつけの先生にご相談いただけたらと思います。
また当日会場に行ったら問診みたいのがあるんですかね。
そうですね、うん、あの予診票というのを日時の案内と一緒にあの送らせていただきますので、そちらにあの今現在の体調をご記入いただいた上でお越しいただき、看護師や医師があの問診や予診を行って、接種を行って大丈夫かどうかというような判断をさせていただきますので、はい、そのような流れになっています。
なるほど。ということでね、今もし持病がある方だったりお薬飲んでいらっしゃる方は、かかりつけの先生にご相談をいただきまして、もしこのお知らせがね来たとしても、すぐにね丸書いて返事出すんじゃなくって、受けても大丈夫だろうか、今私の体の状態というのを先生、あのお医者さんにご相談いただいてからお申し込みをいただくようにお願いしますということですね。はい、そしてまあ問題なくあの申し込んでもいいということになりましたら、まあ、集団会場に行きますけれども、その時も何か注意点とかありますか。
はい、今回のですね、ワクチン接種については肩の上の方に、接種をしますので、長袖のシャツなんかを着ていただくとですねなかなか接種の時に難しいということになります。ですので皆さんできましたらですね、 T シャツを着ていただいた上に、シャツとかですね、まあ、カーディガンとか、うん、そういったものを羽織っていただいて、まあ、上着を脱いで肩が出しやすい服装、こういったものに気をつけていただければと思っております。
はい、今回その接種位置として肩の上の方になるんですね。はい、なのであの長袖を着ているとですね、まくってもまくりきれない場所になるかと思いますの で、あとあまりこう肩ビロンって出すのも恥ずかしいですね。こう上着を脱いだらさっとこう腕がめくれるような半袖、もう4月5月でしたらね、今よりも暖かいかと思いますの で、はい、そういった格好で行っていただく、はい、そしてまだまだねあの不安な時期かと思いますので、マスクだったり、もちろんその当日の検温だったり、ね、体調管理もしっかりされた上で、はい、ということになりそうですかね。
はい、
またこの会場までの移動手段がない方についてもご相談いただけるんでしょうか。
はい、どうしてもですね、会場まで指定された時間に行く交通手段がないという方については、お申し込み、事前申し込みのハガキの、右下のところ、交通手段なしというチェック項目がありますので、そこにチェックをしてください。でそうしましたら市の方からですね、バスとかですね、タクシーの送迎のご案内をさせていただく予定としております。
ね、移動手段がないからといって諦めずに、まずはこのご相談いただきたいということですね。
はい、はい、よろしくお願いします。
今日ね、65歳以上の方へのこの通知がいったということなんですが、それ以下の方、64歳以下の方に関してはまた随時という風になるんでしょうかね。
そうですね、あのこちらについてもワクチンの供給状況に応じてということにはなりますが、高齢者の方の次の優先順位としては、基礎疾患をお持ちの方、心臓病や腎臓病など、あの様々なあの病気で、あのいくつか条件があるんですけれども、そういった方が優先順位が高いとされていますので、あのいつ頃になるかというのは今の段階ではお伝えできないんですけれども、そういった方にお届けできるように、また次の段階として準備を進めていきたいと考えています。
はい、順にねご案内が届く、あるいは広報舞鶴とかでお知らせがまた発表になるかと思いますので、ぜひ最新の情報をご確認いただきたいと思います。それでは本日は健康づくり課より有本健さん、茅分千佳さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。